第一列王記の18章の御言葉を見てまいりたいと思います。18章16節以降の御言葉になります。旧約聖書の565ページ。イエス様はマタイの福音書の7章でこうおっしゃっておられます。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。それに続いて、その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れていけ。大変残念で、また恐ろしいことですけれども、聖書の御言葉は明らかに本当には救われていなくても、そう思い込んでいる信仰者が、先ほどの箇所からですと大勢いるということを教え、そのことを警告してくれています。果たしてあなたは救われていらっしゃるでしょうか。あなたの身にいつ何が起ころうとも、自分は間違いなく天に行けるんだ、そういう揺るぎない確信が皆さんお持ちでしょうか。またたとえあなた自身はそうでも、あなたの奥さんはどうでしょうか。あなたの家族や親しいお友達は果たして本当に救われているんでしょうか。確かに教会には来てくれているかもしれない、バプテスマをいつかお受けになったかもしれない、私は信仰を持っている、私はいつも神様に祈っているんです、そんな風におっしゃっているかもしれません。でも本当にその方は本当に救われたものとして、よりキリストに似たものへと変えられ続けていっているんでしょうか。今日ぜひ皆さんと一緒に学んでまいりたい聖書の箇所は、このエリアがバールの預言者たちとそのカルメル山上で戦ったところです。そこの聖書の御言葉から、私たちは神様を信じるということ、信仰を持つということはどういうことを意味するのかということを見てまいりたいと思います。そうすることによって、私たちがまず自分自身の信仰というものをもう一度見直すことができ、ますます信仰者としての正しい歩みをなすことができるようになること、そしてこのエリアのように、たとえ自分だけであったとしても大胆に神様を証しできるようになっていけることを願います。神様を信じる、今日の聖書の箇所が教えるその第一番目のポイントは、あなたが唯一まことの神様だけを選ぶということです。本当の信仰、特に聖書が教える信仰というのは、あなたがいろいろな神様を新しく信じていって、その神様のリストに、この新しい神様、聖書が教える神様を付け加えていくようなことではなく、そのすべてを捨てて、唯一の神様だけをあなたが選ぶということです。選び取るということであります。はじめに今日の箇所の第一列王記18章の16節から21節までをお読みしたいと思います。そこでオバディアは行ってアハブに会い、彼に告げたので、アハブはエリアに会うためにやってきた。アハブがエリアを見るや、アハブは彼に言った、これはお前か、イスラエルを煩わす者。エリアは言った、私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令を捨て、あなたはバールの後についています。さあ今人をやって、カルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓につく450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさい。そこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり、預言者たちをカルメル山に集めた。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。ここ21節でエリアは大切なことを民たちに訴えております。それは、あなたはあなた自身の神様をあなた自身で選ばなければならないということです。 神様がモーセを用いて、あの出エジプトという大変な奇跡を成してくださった、その後神様はモーセにこんなことを教えられました。あの有名な10回の一部ですけれども、お読みしたいと思います。出エジプト記の20章3から5を載せた年までですけれども、こんなようなことを神様はモーセに対して、またイスラエルの民たちに対しておっしゃられたんです。あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。こんなふうにあります。神様っていうのは唯一なんです。よく日本人は、キリスト教は聖の神様でしょう。日本には日本の神様いますから。そんなふうに言いますけれども、本当にそうなんでしょうか。日本には日本の神様がいて、中国には中国の神様がいて、韓国に行けば韓国の神様がいて。もしそうならどうして日本人や中国人、また韓国人はこんなにもよく似ているんでしょうか。それはヨーロッパの人たちでも、アメリカ人でも、アフリカの人たちでもそうです。どこの民族でも同じです。みんな同じようなことを考え、同じような弱さを持ち、同じように感じます。同じような問題があり、同じような間違いをします。だから国が違っても、文化が違っても、分かり合えるし、助け合うことができるんですよね。いくら多くの方たちが進化論を信じて、神様が私たちを作ってくださったことを否定しようとしても、この大自然を含む地球や太陽系や、またこの宇宙が存在する理由っていうのを、すべてを作ってくださった神様抜きに誰も説明できないじゃないですか。すべてを作られた神様がいるんだ。その創造主になる神様は何人もいらっしゃらない。唯一である。そう御言葉を教えるわけです。そのことをこのエリアもここで訴えているんです。今日の御言葉をご覧くださいますと、この17節。まず、アハブ王がエリアを見てこんな風に言いますよね。イスラエルを煩わすもの。この当時イスラエルが困難な状況に置かれていたその原因をアハブ王はエリアのせいにしていることがわかります。今日の箇所の少し前から順番に読んでくださるとよくわかるんですけれども、この当時イスラエルは3年間の干ばつのその末期にありました。第一列王記の18章の一節ご覧くださいますと、こうあるんです。第一列王記の18の1、それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアになった。アハブに会いに行け、私はこの地に雨を降らせよう。一体どうしてこんなことになってしまったのか、どうして3年間もの干ばつがイスラエルに下ったのか、エリアはそのはっきりとその原因について語ってくれています。18節ご覧くださいますと、私はイスラエルを煩わしません。あなたとあなたの父の家こそそうです。現にあなた方は主の命令をして、あなたはバールの後についています。原因は私じゃない。アハブ王にこそあるんだと。そんな風にエリア言うわけです。なぜなら、本来ならば、その民たちの模範となるべきその王が、神様に逆らってきたからです。神様の命令を捨てて、バールという神様を信仰していたのが、そもそもの原因だったんです。実は、旧約聖書には、実際に王が建てられるその数百年も前に、王の役目について教えている箇所があります。王とはこのようなものでなければならないというふうに教えている箇所があります。申命記の17章にそのことが書いてるんですけども、ちょっと皆さんよければ開けてくださいましょうか。申命記の17章の18節から20節までの御言葉です。申命記の17章、18節から20節。この時まだイスラエルには王が建てられていませんでしたよね。でも、こんなことを、こんなことが神明には抱えているんです。彼がその王国、つまりこの彼というのは王様のことですけれども、彼がその王国の王座につくようになったなら、レビ人の祭司たちの前のものから、自分たちのためにこの見教えを書き写して、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは彼の神、主を恐れ、この見教えのすべての言葉と、これらの掟とを守りを行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることがないため、 また命令から右にも左にもそれることがなく、彼とその子孫とがイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるためである。こんなふうにあるんですね。王がしっかりと神様の御教えを守って守らなければならない。それは彼らが王国を長く治めることができるためである。その王国を長く治めるためには、もちろんその国も長い間存続しなければならないわけです。またこれ以外でも、ダビデ王様がその晩年に息子ソロモンに託した言葉が、この第一列王記の2章の1節から書かれてあります。ちょっとそこはお読みしますので、よければ聞いておいてください。第一列王記の2章1節から3節までの御言葉です。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟とし、命令と定めと、諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても、栄えるためである。このように、王様というのは、国が栄え、守られるためにも、民たちの模範でなければならなかったんです。それは王だけでなく、民たち全体もその神様に仕えるものでなければならないということです。熱心に彼らは神様に仕えるものである必要があったんです。しかし、アハボアというと、この第一列王記の16章、30節、以降の言葉をご覧くださいますと、旧約の562ページになります。アハボアと言いますと、第一列王記の16、30節から33節、オムリの子アハボは彼以前の誰よりも主の目の前に悪を行った。彼にとってはネバテの子のヤロブアムの罪、これは偶像礼拝を指すわけですけれども、ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻に取り、目取り、行ってバールに仕え、それを拝んだ。さらに彼はサマリアに建てたバールの宮にバールのための祭壇を築いた。アハブはアシェラ像も作った。こうしてアハブは彼以前のイスラエルのすべての王たちにいまして、ますますイスラエルの神、主の怒りを引き起こすようなことを行った。このように、残念ながらアハブ王は決して模範的な王ではありませんでした。それゆえに、イスラエルが干ばつに襲われ、アハブ王は自らの身と、そして国全体に大きなトラブルを招いてしまったわけです。バールっていう神様はどんな神様なのか。この当時、この地方では、バールは農作物の豊穣の神とされていました。農作物をたくさん祈らせることができる、そんな神様であるというふうに考え、祀られていたんです。というのは、バールというのは天候を支配する神で、それゆえに農作物の出来不出来に関わるというふうに信じられていたそうです。また同時に、天候を支配できるというふうに考えられていたゆえに、雨を降らせたり、火を操ったりして、牛を焼くこともできるというのが、この、牛の話がこの後出てくるわけですけれども、牛を焼くことができるというふうにも考えられておりました。そんなアハブ王に対してエリアが神様からの裁きを伝えるわけです。今日の箇所の出来事の3年前のことです。第一列王記の17章の1節をご覧くださいますと、こうあるんです。17章の1節。ギルアテのティシュベの出のティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろう。このように、イスラエルの雨、国が何年間も、3年間もの干ばつに襲われた、その原因は、アハブ王であり、それに付き従っている民たちにあるんだと、いうことがわかるわけです。そんな中でも、感謝すべきことっていうのは、こういった困難を通して、神様は、その、アハブ王に対して、またイスラエルの民たちに対して、大事なことを教えようとしてくださっていることです。それは、あなた本当の神様は知っていますかということです。当時のイスラエルの民たちは、こういった干ばつといった問題を通して、自分たちの信仰が、自分たちの歩んでいる方向が間違っていることを、神様によって気づかされるわけなんです。あなたの神様は誰ですか、 あなたが信じ、あなたが仕えようとしている神様は本当の神様なんですか？あなたをお作りになり、そのすべてを支配しておられる唯一の神様なんですか？そのことを問われているんです。もし、あなたがこの神様以外の神様をあなた自身の神として選んでおられるなら、こう問うてみてください。私の信じている神様は、すべてを作られた創造主なんだろうか？どんなことがあっても、私を助け導いてくださって、私を愛し、愛してくださっているがゆえに、私の歩むべき道を示し、私がより価値のある方向に進めることができるように、助けてくださるような、そんな神様なんだろうか。聖書が教える神様はまさにそんな神様ですよね。その昔々に世界をお作りになった。もうそれで終わるんじゃないんです。今も生きておられるんです。エリアが言うように。今も生きておられ、私たちに関心を持ち、私たちを導き、私たちを助けてくださってるって言うんです。歩むべき道をはっきりと示してくださってるって言うんです。私たちは今そのことをしっかりと決めないといけないんです。誰が私の神様なのか。そのことは誰もあなたに代わってすることはできません。あなた自身があなた自身の選択によってなさなければならないんです。次のポイントというのを見てみましょう。神様を信じるその第2番目のポイントは、あなたがその神様に従うということです。信仰というのはただの表面的な知識や選択だけにとどまるのではなく、あなたの生き方にまで影響を及ぼすものだというんです。第一列王記の18章、もう一度21節から今度は29節までお読みしたいと思います。21節から29節まで。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従え。しかし神は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって言った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭の牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭の牛を選び、それを切り裂き焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭の牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆答えて、それが良いと言った。エリアはバールの預言者たちに言った。あなた方で一頭の牡牛を選び、あなた方の方からまず始めよ。人数が多いのだから。あなた方の神の名を呼べ、ただし火をつけてはならない。そこで彼らは与えられた牡牛を取ってそれを整え、朝から真昼までバールの名を呼んでいった。バールよ、私たちに答えてください。しかし何の声もなく答えるものもなかった。そこで彼らは自分たちの作った祭壇のあたりを踊り回った。真昼になるとエリアは彼らをあざけって言った。もっと大きな声で呼んでみよ。彼は神なのだから。きっと何かに没頭しているか、席を外しているか、旅に出ているのだろう。もしかすると寝ているのかもしれないから起こしたらよかろう。彼らはますます大きな声で弱り、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたてだが、何の声もなく、答えるものもなく、注意を払うものもなかった。もう一度、この21節から読ませていただきましたけれども、ここでエリアは非常に大事なことを訴えてくれています。あなたが、あなた自身の神様を選びなさいというわけですけれども、そこで終わらないんです。その次に、あなたは、あなた自身の選んだ神様に対して従わなければならないということを教えていますよね。よく私たちは神様何々してくださいというふうに祈って、さも神様とは私たちの願い事を叶えてくださるような存在であるというふうなイメージを持ってしまうことがありますけれども、聖書はそうは教えていませんよね。人間の願いを叶えるために神様は存在しているのではなく、神様のために人が作られ、その神様に人は従わなければならない。そんなふうに教えるんです。だって相手は神様であり、主権者なんです。そのすべての創造主であられ、すべてを支配しておられる方だからです。自分にとっての作り主、自分にとっての親っていうんですかね。そういうふうなものを、父親のような存在がたくさんいるっていうのはおかしいですよね。自分にとって自分が 従わなければいけないその主人が何人もいるというのは明らかにおかしいですよね。信仰というのはどの神様を信じようかなとか、どの神様が一番いいかな、どの神様を信じたら一番自分が得するんだろう、そんなふうなものではなく、どの神様こそが本当の神様、つまり主権者であり作り主であり全てを支配しておられる方であるかということを信じることであり、それを信じる、つまり信仰を持つというのはその神様に完全に従うということを意味するものなんです。例えば新約聖書にもこんなふうに教えられている箇所があります。もしよければ皆さんもお分けくだされば嬉しいんですけれども、ローマ書の6章16節から18節です。ローマ書の6章16節から18節に、新約の273ページですけれども、ここではこんなふうなことが教えられています。ローマの6の16から18、あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。もともとは全ての人たちが罪の奴隷であった、罪に従ってた。でもある時にその伝えられた教えの基準に心から服従し同意して、そして罪から解放されて義の奴隷となったんだっていうんです。このように私たちの救い、つまり信仰とその神様に対する従順というのは決して無関係じゃないんです。御言葉が教えるのには、あなたには選択があるというんです。この神様を信じ従うことによって義の奴隷となるか、それとも罪の奴隷となるか、そのどちらか一方しかないというんです。ある人はこうおっしゃるかもしれません。いや、私は聖書の神様じゃないですけれども、ちゃんとした別の神様を選び、その神様の教えに従って生きています、そうおっしゃるかもしれません。しかし果たしてその神様は、まだその神様の教えは本当に真理なんでしょうか。あなたはその神様を、あなたご自身の損得やまた好みで選んではおられないでしょうか。時々本当の神様について話をしたときに、こんなふうな答えが返ってくることがあります。いや、私はこの教えに感動したんです、この教え聞いて本当にいい教えやなと、だからこの神様を信じてるんです、この教えに従ってるんです、またこの神様ならこんなことを約束してくれてるんです、あるいは、いや、私ずっと昔から、いや、もう家族全体がこの神様を、この宗教を信じてるんです、そんなふうにおっしゃる方がいますよ。でも残念ながら真理ってそうじゃないですよね。真理というのは本当のことです。決して変わることもない大切な大切な教えであり基準です。その真理が私たちが感動するから感動しないからって言って変わるんでしょうか。私たちの損得やそういった私たちの側でそれをどう受け止めるかということで、受け止めるかということで変わるものじゃないです、真理というのは。ここの聖書の箇所でエリアと、そしてバール、そういう神様に仕える預言者たちが勝負をするわけです。そしてその勝負というのは、今お読みしましたように、お牛を用意し、それぞれ用意し、それを本当の神様によって天からの火でもって焼いてもらおうとするんです。バールの預言者たちがまず最初にその祈りを捧げるわけですけれども、それこそ必死になって祈ったことが書かれてありました。例えばもう一度第一列王記に戻っていただきまして、26節ご覧くださいますと、こうありましたよね。朝から真昼までバールの名を呼んでって、この朝というのはおそらく朝の9時頃だろうというふうに思いますけれども、朝の9時頃から真昼まで何度も何度もバールの神様、バールの神様というふうに名前を呼んで祈ったんでしょう。また28節ご覧くださいますと、彼らはますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。自分たちの苦しみを神様は憐れんでくださるとでも考えたでしょうか。剣や槍で 自分たちを傷つけて痛みを覚えて多くの犠牲を払って、そして神様に祈りを捧げるわけです。29節、このようにして昼も過ぎ、捧げ物を捧げる時まで騒ぎ立てたが、何の声もなく答えるものもなく注意を払うものもなかった。そんな苦しい祈りが午後の3時頃まで続いたというふうに思われます。確かにバールの預言者たちは非常に熱心に祈りました。ある意味それだけの努力や犠牲を払ったというふうに言ってもいいと思います。でもだからといってそれが必ず神様に認められ、神様はその祈りに対して答えてくださるかというと、それはまた別問題なんですよね。確かに彼らの祈りは熱心なものでありました。この時だけでなく、それまでも、この3年間の間に多くの犠牲を彼らは払ってきたことでしょう。でも残念ながらそれらは、この28節にあるように、彼らの習わしであって、本当の神様からの教えではなかったんです。彼らはこうしたらいいだろうって思ってたんです。こんだけの犠牲を払ったら、こんだけの痛みを覚えたら、こんな風に祈ったら、神様はきっと聞いてくださるに違いない。熱心に彼らはそう思い続けていたんですけれども、残念ながらそれは彼らの習わしであり、彼らの考えであり、彼らの習慣でしかなかったんです。本当の神様からの教えじゃなかったんです。自分がこう思うからこうする。おそらくそこには自己満足があるでしょう。こんなに苦しんだんだから、こんなにも犠牲的に、こんなにも痛みを覚えて祈ってるんだから。でもそれが本当の神様を願っておられることじゃなかったらどうなるんでしょうか。実に残念なことですよね。だから私たちは御言葉を学ぶんです。神様が何を期待し、神様はどんなことを願っておられるのか。それを知る必要があるからです。それを知るためには、神様からの御言葉である、神様の御言葉であるこの聖書を学ぶ以外にないんですよね。誰でもそうですけども、一度しかない人生を棒に振りたくないじゃないですか。無駄に過ごしたくないです。この21節で、あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。そんなふうなエリアからの叱責が教えるように、いわゆる反従順がここでなされているんです。反従順、つまりある時は神様に従って、ある時はその神様に従わなかったり、別のものに従ったりするっていうのは本当の信仰のあるべき姿ではないっていうことをエリアは私たちに訴えかけてくれてるんです。例えば有名な黙示録の3章の御言葉、ここはお読みしますので聞いてくださればいいですけれども、黙示録の3章の御言葉14節から16節までお読みしますけれども、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。そんな風に教えられているんです。あなたの信仰はいかがでしょう。あなたの行いは熱いものなんでしょうか、それとも生ぬるいものなんでしょうか。エリアの警告というのは生ぬるい信仰で満足してしまっている者たちに対する警告でもありますよね。このように神様に従うから神様はあなたを救ってくださるんじゃないです。あなたは神様を知って、神様を神様によって救われたから神様に従っていこうとするんです。私たちに必要なのは正しく神様の御心を知っていくことです。そしてそれに従っていくことです。そのために御言葉の周りが欠かせないんですよね。あなたはしっかりと自分の信じ従うべき神様、またその教えをしっかりと考えておられるでしょうか。ここ21節で、あなたはいつまでどっちつかずによろめいているのか。そんなエリアの言葉があるように、時間というのは残念ながら無限じゃありません。いつか必ずタイムリミットが来るんです。いつかまたその時になったら考えよう。もっともっと年を取ってから考えよう。もっともっと自分の力が弱くなってから、助けを必要とする時になってから考えよう。死を意識しなければいけないような、そんな時になってから考えようじゃ遅いんです。今教会に来てくださっているこの時に、今聖書の御言葉を聞くこともできるこの時が、 神様のことを考える、また選ぶこともできるチャンスなんですよね。そのことをお一人お一人が覚えていただきたい、そう思います。そして最後のポイント、神様を信じる、その意味するところは、あなたがその神様からの応答を期待できるということです。信仰というのはただの気休めや心の慰めのためにだけあるんじゃありません。そういったものはむしろ副産物です。この神様は本当に存在し、あなたをその神様に期待するものへと変えていってくださるんです。第一列王記の18章の30節以降の御言葉をお読みします。エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄った。それから彼は壊れていた主の祭壇を建て直した。エリアは、主がかつて、あなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の石を取った。その石で彼は主の名によって一つの祭壇を築き、その祭壇の周りにニセアの種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭の牡牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの紙に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に届けと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よ、あなた方がイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください。主よ、私に答えてください。この民があなたこそ主よ、神であり、あなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてください。すると主の火が降ってきて、全焼の生贄と焚き木と石と塵とを焼き尽くし、溝の水も舐め尽くしてしまった。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。そこでエリアは彼らに命じた。バールの預言者たちを捕らえよう、一人も逃すな。彼らがバールの預言者たちを捕らえると、エリアは彼らをキション川に連れて下り、そこで彼らを殺した。非常に最後恐ろしいことが書かれてありましたけれども、このエリアは聖書が教えている誠の、そして唯一の神様を信じておりました。この神様は御心であるならばどんなことでもおできになる。一見私たちがこれは無理でしょう、できっこないでしょうと、そんなふうに思えるようなことでも神様はおできになる、その強い確信を持っておりました。ですから彼は普通の神経なら到底考えられないようなことをするんです。今から天からの火でもって焼いてもらおうとするその牡牛に対してエリア何をしました？34節であるように、4つの紙に水を満たし、そして生贄とその焚き木の上に注ぐんです。しかもそれは3度もなされたっていうんです。12杯の神の水、これこそエリアの神様に対する強い信頼の表れですよね。この亀っていうのは、この地方の女性たちが頭に乗せたりして水を運んだりするような、あの大きな水亀のことであろうと思われます。干ばつで水の貴重なこの時に、おそらくは10リットルとか、もっとはですよね、数十リットルも入るような、そんな水亀に水を満たして、お牛の上にかけることができたというのは、まさしく彼の信仰のゆえですよね。神様必ずこのお牛を焼いてくださる、どんな小細工も必要ない。自分の信じている神様は全能であられるし、神様はもうすぐこの干ばつをも終えてくださるんだっていう強い確信の表れです。すごい信仰ですよね。でもこのエリアの信仰もそうですけれども、それ以上にすごいのは、その期待に応えてくださった神様です。期待以上のことをしてくださるその神様です。でももし、あなたもこの神様を信じておられるんだったら、あなたも同じ神様を信じておられるんですよね。これこそが聖書が教える信仰なんです。ちょっとここでローマ書の4章の御言葉を見たいと思います。ローマ書の4章の御言葉、新約聖書の271ページになります。 ローマ書の4章20節から22節の御言葉、そこをご覧くださいます。こうあるんです。この4章っていうのはパウロが、人はどうしたら救われるのか、信仰によってのみ人は救われるんだということをアブラハムを例に出して話をしているわけですけれども、その20節、彼はつまりアブラハムは不信仰によって神の約束を疑うようなことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。この4章の冒頭で教えられていますように、彼は神様を信じるという信仰によって義と認められました。つまり救われたんです。しかしその信じた内容についてパウロはこんなふうに教えるんです。そこには神様に対する神様の真実さっていうんですかね、あるいは神様の全能性といったものが含まれているっていうんです。神様を信じるっていうのは、ただ単に賭けをするような思いで、いずれかの神様を選ばないといけないから、とりあえずこの神様を選んでみるなんていう、そんな風なものではなくて、本当の信仰には、そんな神様に対する強い確信が、期待があるって言うんです。だって神様っていうのは、どんなことでもお出来になる全てを作られた神様であるからです。だって神様はその人のことをそんな風に変えてくださるからです。だから聖書が教えるその神様を信じる者たちっていうのは、お金や財産に頼ったりしないんです。人間的な目に見えるものに頼ったりしないで、神様にこそ頼ろうとするんです。だって神様の方が、いや神様だけが一番信頼できるからです。一見嫌なことが起こったり、思いがけないことが起こったり、理解できないことが起こったりもします。なかなかそれが受け入れられないとき、どうして起こったのかっていうのが全然わからないときもあります。でも神様を信じている者たちは、聖書の御言葉が教えるように、いつも喜んでいよう、すべてのことに感謝、すべてのことについて感謝しようとするんですよね。それも皆神様に期待しているからです。聖書が教える神様というのはそんな神様です。状況が困難であればあるほど、またあなたが神様を信頼すれば信頼するほど、神様はあなたに答え、神様の素晴らしさを持って答えてくださるんです。この神様はエリアの祈りに応えてくださり、そして生ぬるかった民たちの心を変えてくださいました。民たちの信仰をもう一度正しい方向へと変えてくださいました。でも現実問題として今の私たちが考えないといけないことは、今じゃ同じことが起こり得るかというと、そうじゃないってことですよね。神様からの新しい啓示、メッセージというのはもう終わったんです。もう必要なことはすべてこの聖書に書かれてある。本当の信仰者というのは、この神様を選び、この神様に仕え、この神様を自分の主人とするがゆえに、その神様に対して感謝と従順を捧げようとするんです。実際これらの御言葉が書かれている最中でも、またその後でも、信仰ゆえになくなっていった殉教者がいます。実は殉教者たちのことを英語ではマーターというふうに言うんですけれども、実はこの言葉というのはギリシャ語から来ています。ギリシャ語の商人という言葉から来ているんです。文字通り彼らが命をかけてキリストの復活の商人となっていった。キリストの復活を彼らの自身の選択で喜んで述べ伝えていった。命をも厭わないで神様のことを明かしていった。その結果、多くの信仰者たちが自分たちの信念のもと殉教者になっていったんです。もしあなたが本当の信仰者なら、この神様を愛するがゆえに喜びを持って従っていこうとされるはずです。そうですよね。ぜひ私たちもこの新しい一週間、そのように神様に従い続けるものでありたい、そう思います。最後に祈りを持って今日のメッセージを終わりたいと思います。愛する神様、あなたが私たちに今日という日を与えてくださり、また私たちを本当の神様を知る者へと変えてくださいましたことを覚えて感謝申し上げます。私たちの罪のためにイエス様を送ってくださり、あの十字架上で 罪の贖いを完全に成し遂げてくださいましたことを心から感謝申し上げます。神様どうぞ私たちがしっかりとそのことを覚え、毎日毎日を従順を持って生きていくことができますようにお働きください。そして神様を成してくださるその技を期待を持って感謝を持って歩んでいく、そんな信仰者としてくださいますように心からお願い申し上げます。どうぞここにおられるお一人お一人があなたの御言葉によってますます清められ成長させられていきますように、尊い主イエス様の皆を通してお祈りします。アーメン。